坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。新年度が始まりまして、少し落ち着いてきたでしょうか。まあいやいや、この春はゴールデンウィーク10連休ということでね、すごいですよね。まあ、落ち着くどころかお休みが気になってしょうがないなんていう方もいらっしゃることでしょう。良質な音楽を楽しみに東北に出かけてみるなんていうのはいかがでしょうか。スタジオジブリ作品をはじめ数々の映画音楽を手掛ける作曲家久石譲さんが仙台フィルハーモニー管弦楽団と一緒に東北を巡るツアーが4月27日からスタートします。桜ツアー2019久石譲スプリングコンサートボリューム1仙台フィルとともに、スタジオジブリ作品のあの名曲もダイナミックなオーケストラで楽しめるということで、ぜひ思い出に残るゴールデンウィーク過ごしてください。コンサートの魅力、楽しみ方についてゲストの方をお迎えしています。日本テレビイベント事業部プロデューサーの斉藤正則さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お久しぶりでございます。
はい、ご無沙汰しております。
はいはい、以前萩本欽一さんの、ね、映画 We Love Television でお世話になったとことがありまして、
はいはいはい、ありがとうございました。
ね、今回は久石譲さんという、
はい
はい、でも久石譲さんとは24時間テレビからの長いお付き合いでいらっしゃるそうですね。
そうですね、はい、98年に長野パラリンピックあった年の24時間テレビで、はい、オーケストラの企画があって、はい、障害のある方と健常者で大きなコンサートやろうと、で、まあ、いわゆる音楽のパラリンピックをやろうという企画があって、うんうん、その時まだ、まあ、若かったんですけども、う
ん
う
ん、斉藤さんも若かった、
初めてその一本お前企画の演出やってみろって言って、はい、まあたまたまオーケストラをやってた経験があったもんですから、
ご自身も斉藤さんね、おやり
になるんですよね。そうなんです、はい、だったもんですから、その企画をこう仰せつかって、で久石譲さんと一緒にそのコンサートの企画をやるというのが出会い で、うん、でこれをまあ2010年にもやらせていただいたり、はい、でそれがご縁で僕がやってたその読売日本交響楽団の番組にもご出演いただいたり、はい、みたいなことで番組制作側でご一緒させていただきました。
これ、日本テレビで毎年夏に行われているワールドドリームオーケストラっていうのもあるんですか。
う
ん、
そうですね、これ、はい、プロデューサー別の人間なんですけども、うん、まあ、うちが主催をして、はいはい、新日本フィルハーモニーのオーケストラと毎年夏にツアーをやると、うん、でこれもあちこち顔出して、はい、感想を言ったり、はい、喜んだり、
なさ
お酒飲んだり。
斉藤さんご自身今もおっしゃってましたけれども、音楽をなさるというかコントラバス、ウッドベースですね。
そうですね、小学校5年生からコントラバスやって、まあ、社会人になるとこうテレビやって週末がだいたい埋まってるんで、でコントラバスって一人でやってもつまんないんでどっかのバンド入っても練習出れないから、もう最近はねちょっと離れちゃってますけど、ずっとやって好きでやってました。
もう小学校の頃からおやりになってるんだそうです。
そうですね、
はいはい。まあ、そんな斉藤さんが今回プロデュースされるのが桜ツアー2019久石譲スプリングコンサートボリューム1仙台フィルとともにという、まあ、そんなタイトルがついております。4月27日福島県郡山、29日山形県南陽、30日宮城県仙台というふうに3カ所を巡ります。なんか斉藤さんの方から久石さんにぜひその仙台フィルハーモニー管弦楽団と一緒にやってほしいと、
そうですね、
いう思いがあったらしいですね。
はい、まあ、はい、日本中その全国に素晴らしい地方のオーケストラがあって、でそれぞれのエリアに根付いた活動をしていて、でこういうオーケストラと一緒にこうそのエリアを回るっていかがですかと、はい、まあ、それは音楽根付くっていうことにもきっとつながるし、それは久石さんがなさりたいことにもきっと通ずんじゃないですかと、うん、でこの一発目をやるならぜひ東北で仙台フィルってやっていただきたいという、うん、お願いしました。うん、まあ、その震災以降ね、素晴らしい活動もなさってるし、はい、オーケストラの実力も非常に高いしっていうことは、うん、久石さんもよくご存知だったもんですから、
はい、実際に一緒におやりになることはなかった
んです
か。
2017年の年末に一発やったんです、
う
ん、
あ、やってらっしゃる。
でこの時もその前にずっとささやいてたんですけど、仙台、はい、フィルってやった方がいい、
やったらどうですか、
これで一回なさった、はい、でこれを踏まえて、あのオーケならちょっと一回やって、うん、見ようということで、うん、まあ、ボリューム1と書いてあるんで、2、3はきっと違う地域でやると思うんですけども、
まずボリューム1は
1回目をぜひ仙台でと、
はい、あ、そういうものだった。その仙台フィルの魅力っていうのは
もう歴史もずっとあって、東北のやっぱり U と言ってもいいと思うんですけども、はい、まあ、いわゆるちゃんとしたクラシックのコンサートでは世界的なソリスト指揮者と共演した高いレベルの演奏をやる、一方でやっぱ震災の時に1回活動停止を余儀なくされてるというか、うんうん、会館とか全部閉鎖になりましたしね、うんうん、でもお寺とか学校とか避難所に行ってそれぞれが分かれて演奏して音楽で東北の皆さん励ます活動をして、うん、 でそれに心打たれた全国の人たちがやっぱり仙台に聞きに行くみたいなことがあったんですね、うんうん、はいはい、で今でもその活動は当然続けてらっしゃるんですけど、うんうん、でやっぱその、ね、向き合い方にとても心打たれて、で仙台に聞きに行くと本当もう一回聞きに行こうって思うような熱いコンサートをしてくださるんで、これもう本当に唯一無二のオーケストラだと思ってます、はいはい、
あ、それほど、
はい、
しかも久石譲さんが指揮ピアノを担当されるということで、まあ、あの名曲も聴けるのかなみたいな期待が高まりますね。
プログラムの一つは、天空の城ラピュタ、
はい、
あのジブリの名画の音楽を25分のその公共組曲、はい、オーケストラのための曲に仕上げたものがあると、うん、これがあると、あとはもう一つはブラームスの交響曲第1番、
はい、
もうクラシックの名曲中の名曲が、45分の大曲ですけど、これをがっつりと、
まあ、同じの作品ですからお子さんのファーストコンサートっていうのもいいですよね。
そうですね、
はい、
はい、一度生のオーケストラ聴いてみたいっていう方がいらっしゃるには本当にいいコンサートだと、
うん、
まあ、自画自賛のようで恐縮でございますけども、いやいやい
や、うちの子はあの天空の城ラピュタが大好きなんです。もう一番好きな映画と言ってもいいぐらい、はい、もう何度も何度も見るんですけれども、いいかもしれないですね。
ちょっと浮かぶと思いますね、
うん、
映像がこの音楽で、
そうですね、
はい、
あーっていう、そして新緑が楽しめる季節に東北ということで、東北であるっていうのもまたいいですよね、
はい、
この10連休の間ですもの。
10連休になると思わなかったんですよ
そうなの、
10連休これこういうのってほら1年半ぐらいかかるじゃないですか。
まさか
10連休になりましてぜひ
ぜひ、東北へ足を運ぶというのも楽しいと思います。美味しいものもねいっぱいありますしね。
そうですね、
はい、はい、そんな旅も兼ねて行かれてみてはいかがでしょうか、今週は1週間久石譲さんや演奏される音楽の魅力もご紹介していきます。ゲストは日本テレビイベント事業部プロデューサーの斉藤雅則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今回のコンサートで指揮とピアノを務めるのは久石譲さんご本人ということで、はい、スタジオジブリ作品では1984年の風の谷のナウシカ以降、2013年の風立ちぬまで、宮崎駿監督作品すべての音楽を手掛けていらっしゃると
。そうですね、はい、
もうということはもう日本中で久石譲さんの音楽を聴いたことがないという人はいないと。
いないと思いますね、
いないと言って、はい、過言ではない。
はい、
はい、でもまあ一周回って久石譲さんってどんな方なのっていうのを、うん、久石譲さんの音楽は知っていても、久石譲さんの名前は知っていてもどんな方なのっていうのがね。
そうですね、
ね、若い方とかはひょっとしたら、
そうですね、作曲家の方って基本的にはやっぱり 裏方と言ってもいいと思いますから。
う、ね、はい、もうこれ有名な話なんですが、久石譲という名前は本名ではなく、噂では伝説のあのプロデューサークインシー・ジョーンズから来ている。これは正しいんでしょうか。
この伝説僕もしてますけど確認したことがないですね、はい、本人に当てた人は僕の周りには誰もいない
です、ね、当てにくいですかねやっぱりね。
でもどう見てもそうですよね。
そうですよね、どう見てもそうですよ。これがご本名だったらしょうがないけど、しょうがないけどって言うんですけど、そうそうそうね、
はい、
久石し、クイシ、クイシジョージョーンズ、ね、まんまですよ、国立音楽大学在学中からミニマルミュージックに興味を持ち、現代音楽の作曲家としてキャリアをスタートさせたという。
そうです
ね、ミニマルミュージックにはどういう音楽なんですか。
まあ、いわゆる現代音楽の手法の一つなんですけど、はい、すごい短いこうタカタカタカタカタカタカみたいなこう短いフレーズを繰り返して、うん、まあ、ずっと繰り返す、それがちょっとこうずらしてリズムをずらす、音程をずらす、タカタカタカタカの後にタカタカタカタカのこうちょっとずらしたりしながら、そのこう幾何学模様のような楽譜は本当に美しいんです。図面みたいです。
へ、
でそれを演奏してって、はい、まあ、頭の中でこうスーッとこう、ね、気持ちよくなっていく感じなんですよね。
でトランスみたいなこと
ですか。そうですね、メロディーが特にあるわけではないんです、基本的には。まあ、久石さんの音楽の場合そこにこうメロディーの要素があったりするんですけど、うんうんうん、例えば皆さん学校の頃に波長調とかヘ長調とか、はいはい、でこの調もないんです。
調もない、
調もないんです。だからこうちょっとね、理屈では一普通の理屈ではちょっとわからないんですけど、
うん、
お作りになるのはその分析とかね、いうことなさりながらこう譜面を作っていくんです。
あ、そういう音楽をまずお始めになっていたんですけれども、
はい、
まあ、ジブリ作品だけでなく北野武作品など国内外の映画音楽を多数手掛けてらっしゃいまして、日本アカデミー賞最優秀音楽賞やアメリカのアニー賞音楽賞を受賞されています。で98年の長野パラリンピックではテーマ曲、そして、その時芸術監督も担当されて、2009年には紫綬褒章も受賞されているという。
立派な方ですね。すごいですね。
立派な方ですごいしか言いようがないですけれども、斉藤さんから見た久石さんの魅力っていうのは、
こうやっぱり長く一線をやってらっしゃることももちろん素晴らしいし、今でもこう今回もその指揮とピアノやっていただきますけど、こういう活動をその世界中でなさっている傍らで、例えば山田洋次監督の新作の音楽もなさって、新しいものも作ってらっしゃるところの凄さ、それと一回そのちょっと聞いたことがあるんですけど、トトロの例えばトトロと、あのメロディーとそのさっき言ったミニマルの難しい音楽両方あって、どっちが本当の久石さんなんですかっていう話を聞いたことがあって、でこの難しい方はもう自分がこうずっと研究してやってきてるから、そのどんなに大変でもやってると、一方でそのトトロとかポニョみたいな簡単なメロディーなのに久石譲の音楽であることってすごい難しいんですっておっしゃってて、確かにトトロトトロと本当久石さんの音楽だと思うし、その伴奏の作り方も含めて、もうあれ何十年も前の音楽なんですけど、今の幼稚園生もみんな歌いますからね、そういう、こう普遍性と新しいものをずっとこうご自身の中で挑戦し続けていくすごい人っていうイメージです。
すごいですよね、両極にあるような感じがしますけども、でもこちらがあるからこちらができるっていうところもあるんでしょうね、きっと。
だと思います
ね。すごいですね。まあ、長いお付き合いのある斉藤さんだからこそ、まあ、今回のコンサートが実現したのかなっていうようなところもありまして、なんかご自身の声でアンコールの曲を決めるのに、斉藤さんにどうっつって意見を聞かれることもあるそうですね。
あの、僕がやった読売日本交響楽団の番組の、そのプログラムのアンコールを決めた時に、そのアンコール持ってくるかよってちょっと面白がられたことがあったんですね。それ以来、あいつどうも普通の人とちょっと違うアンコール提案して、それが面白いってことになったみたいで、あの、今度どこどこでコンサートあるんだけどアンコール何がいいっていう質問がね、一時いっぱい来て、でそれもこっちがもうラインナップ、普通だったらこうで、でも久石さんだったらこれじゃないですかって書いて、
いいですね、とてもいい関係です ね、 なんかね、
ありがたいことです、本当に。
今回の桜ツアー2019久石譲スプリングコンサートボリューム1仙台フィルとともにですが、これに関してはどんな会話をされて、
まあ、そのやっぱり仙台フィルハーモニーって素晴らしい地方オーケストラと、その彼らの活動エリアを一緒に回ってほしい、そしたらオーケストラ不安も増えるし、また聞きたいと思ったらそこに仙台フィルいるし、でできればその久石さんの代表曲であるジブリの名曲とクラシックの名曲を組み合わせてやっていただきたいというお願いです。
まあ、そのがまさに実現いたします。今回演奏されるのが
交響組曲天空の城ラピュタ、でこれ25分ぐらいのこの曲ですね、もう一曲ブラームスの交響曲第1番、45分ある、もう名曲中の名曲、
その2つがたっぷりと聴けますよ。まだもう一つあるんですけどね、
ある予定です、
ある予定です、がっつりはこの2つを聴いてくださいということで、ぜひ一度は久石譲さんの指揮でオーケストラの生の演奏を聴いてみたいものです。桜ツアー2019久石譲スプリングコンサートボリューム1仙台フィルとともに、ゲストは日本テレビイベント事業部プロデューサーの斉藤雅則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
あの、本当にすいません、あのとってもあの基本的な話を伺いますけども、オーケストラって日本にどれぐらいあるものなんですか？
36あるんですって、そのプロのオーケストラが。
へ、
で、ね、東京は9つあるそうです。
東京だけで？
これ多分世界的にすごく多いんですよ、
この東京って。そうなんですか？ニューヨークとか、
ニューヨークとかロンドンとか、そういうこう、まあ、ね、パッと浮かぶ土地でも、こんなにはないです。
へ、
常時活動してるのが9つっていうのは本当多いですね。
なんでなんですか、東京がこんなにたくさんあるのは。
まあ、ある種文化レベルが高いという方もいらっしゃいますし、ニーズがちゃんとあるっていうこともありますし、
なるほどね。このオーケストラが聴きたいと地方に足を運ぶことも、あの、斉藤さんおありになるそうなんですけれども、そんな中で今回選ばれたのが仙台フィルハーモニー管弦楽団ということで、斉藤さんがおっしゃるには、日本一親しみやすいオーケストラであると。
ツイッターのアカウントがですね、ちょっと おかしいって面白いんですよ、そのよく企業アカウントでこうなんか特集されると、谷田さんとかパインアメさんとかあるシャープとか、そこにね並ぶぐらいの面白ツイッターで、それはもうクラシック業界の裏側を話してみたり、まあ、ご自身の動きを喋ってみたりなんですけど、
いいですよね。でもなんかこう敷居が高いなと思ってた人も、
そうなんですね、
とってもあこういう感じなんだみたいな、
でちゃんと皆さんのその近くのこういうオーケストラも行ってみてくださいねって感じになるんですよね。
へー、 じゃあなんかオーケストラあるあるみたいなことも話してくださったりとか
ありますね。あとはもう裏側のケータリングが充実してる話とか
いいですねいいですね、好き好き、
今日はこんなあの差し入れありましたハロウィンなんで、こんな仮装道具があります、はいはい、学院の皆さんお願いします、業務連絡がツイッターであったりする、
あ、いいですね。
そういうことありますね。
それはなんかね、みんなこう、あ、なんか面白そうって思っちゃいますもんね、
はい、
まあ、本当にそういう親しみやすいというところがとっても人気みたいですけれども、あとやはり、ね、仙台ですから東日本大震災ということもあって、
そうですね、東日本大震災の時にやっぱりこう大きな被害があって、はい、なかなかコンサートやるっていうことにならなかった時期に、でも演奏で皆さんを励まそうと、うん、避難所であるとか、お寺であるとか学校であるとかいうところの活動をこう草の根のことをやって、
はいはい、
でまあそれで被災地の皆さんの励ます、寄り添うっていう活動をなさっている、はい、で一方で、自分たちの普段の活動ができるようになった時にはレベルの高いクラシックの演奏会をしっかりやる、で日本中世界中のソリスト一流の指揮者がやってきてそういう素晴らしいコンサートもやる、もうそういうこうなんだろうな、音楽に対する熱意みたいなものがやっぱり胸を打つんですよね。もう日本中からいろんなファンの方がいらっしゃってて、僕も仙台に普通にプライベートで行くと東京でよく知っている音楽評論家の方が来てて、やっぱりいらっしゃるんだなっていう感じですね。
なんか選曲にも少し特徴があるとかそういうことってあったりするんですか？
曲によってですね、はい、やっぱりとても親しみやすい演出をしたり、
あ、そっか、
例えば、ウエストサイドストーリーの、はい、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃらんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんマンボっていうのはすごい有名なんですけど、それがプログラムの中で演奏するときは普通に演奏するんですけど、アンコールでもう一回そこ演奏するときはお客さんも一緒にマンボを言わせるっていう、
あ、なるほどなるほどへえ、
こととかですね。
あ、
参加型が結構やりますね。
あ、そうか、アンパンマンショーと一緒ですね。
そうですね一緒にやっつける感じありますね
いやいや、そうそして、今回ツアーの合間にね、地元の学校でも演奏なさる予定なんですか？
そうですね、はい、東松島の野蒜地区というですね、とても被害の大きかった町があって、
はい、
で、町ごとそのちょっと高台に集団で移転したところに小学校ができたんですね、
うんうん、
でその小学校 CW ニコルさんってナチュラリストの方の、はいはい、が、まあ、旗振り役になって作った小学校なんですけど、そこをお借りして、
はい、
これはねクローズのコンサートなんで、東松島市民の方限定で、はい、市の方でこう、はい、参加者を募ってその方たちのために久井さんと、まあ、ちょっと編成の小さい仙台フィルと一緒にミニコンサートやって、地元の中学生も演奏していただいて、
素晴らしい素晴らしい、そういうこともやりになるしということで、はい、まあ、オーケストラのコンサートっていうとね、なんかハードルが高いなっていうか、ちょっと敷居が高いというか、こうちょっと二の足を踏む方も多いと思うんですけども、なんかこういう風にしたら楽しめますよっていうのありますか？
そうですね、はい、最初はもう本当に例えばのだめを見たとか、
はい、
送り人を見たみたいな感じで来ていただくのがいいし、うんうん、イケメンだなとか可愛いなとか、うん、そういうことで構わないと思うんですけども、
イケメンのなんか
いますよ、今なんかも綺麗な人、かっこいい人いっぱいいますよ。
どこの誰、どこ、
いやもうオーケストラもですし、ピアニストもバイオリニストもだし、もう
それ入りやすいです。
でもそういう風に言っていただいて、
はいはい、
で聞くとまず、まあ、メロディーが耳に入ってくると思うんですけど、ぜひ気に入ったらもう一回いただくときには、はい、例えばビオラの和音であるとか、
うん、
同じメロディー弾いててもこう繰り返していくと違って聞こえるのって多分下の和音だったりするんですね。そうするとね、こう耳に自然に飛び込んでくるとこじゃないところを意識して少し聞くとどんどん深くなっていきます。映画ご覧になって最初は主役しか見てないと思うんですけど、はい、その時脇役の人をこうちょっと見るとその人の表情で、はい、同じセリフも違って聞こえるじゃないですか。あの感覚がオーケストラはやっぱり80人100人でやってるんですね。
そっか、じゃあ一個楽器を決めて自分でこう耳を澄ませてみて、
そうですね、そうするとそれがね、こっちで言ったことを今度違う楽器がかけてくるみたいなこととか、
もうこう聞こえてくる
というか、どんどん聞こえてきます、いっぱい聞こえてきます。
へー、あ、やりたいですね、いいですね、
はい、
はい、そんな仙台フィルハーモニー管弦楽団久石譲さんが指揮をするという貴重な機会、ゴールデンウィークですから東北へ足を伸ばして楽しんでみてはいかがでしょうか。桜ツアー2019久石譲スプリングコンサートボリューム1、仙台フィルとともに、ゲストは日本テレビイベント事業部プロデューサーの斉藤正則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
交響組曲天空の城ラピュタからお届けしているところです。もう映画ファンにとってはね、この曲は、
はい、
耳に大変馴染みのある。
そうですね、はい、はい、
1984年の風の谷のナウシカから2013年の風立ちぬまで、スタジオジブリ宮崎駿監督作品で全ての音楽を手掛けている久石譲さん、今回その中でこの曲を選ばれた理由というのはどうでしょうか。
これ2016年の新日本フィルと久石さんの夏の毎年あるツアーのやつで、2016年にこの天空の城ラピュタの交響組曲が披露されたんですけども、そのツアー実は東北でやってないんですよ。この曲をやってなくて、まあ、今回仙台フルで東北でということなので、はい、まあ、これが聴いていただくにはいいんじゃないかと、あ、ぜひ持っていきましょうと、
東北では初披露ということ
なんですね。そうですね、はい、
この聴きどころっていうのはどういうところですかね。
この映画の、鳩と少年って曲があって、はい、そのパズーがトランペットを吹いてパンパンパパンパンってすごい可愛いトランペットのソロあるんですけど、うんうん、はいはい、これを金管楽器でこうアンサンブルのように演奏するんですね。
へ、
これがね本当に美しいんですよ、
はい、
で多分、ね、その今回のコンサートホール3つあるんですけど、そこでそれぞれにいい響きするような気がするんですね。
へ、
それの後に今お聴きいただいた君を乗せてのメロディーがスーッと入ってくる、は
い、
これね僕だったら会場で泣いてます。
あ、
もう始まって5分ぐらいで泣いてるそんくらい綺麗なね交響組曲です。わ、これ本当におすすめです、この曲、まあ、CD にもなってるんですけど、はい、生でこう例えば太鼓叩いた時に空気震える感じとか、はい、低音の弦楽器がブーンっていう、うんうん、こう下から上がってくる音と、トランペットがこう天井から降ってくる感じと、これをね現場で体感したら本当に病みつきになると思います。
あ、そうですか、うん、いや、そして他にも注目の楽器などありますか。
それで例えば木管楽器、オーボエとかフルートなんかは可愛らしいメロディーをやって、で打楽器とかがその途中でガーンとこう入ってこう戦いの場面であるとか、うんうん、それぞれの楽器にこう役割じゃないですけどね、場面場面を映像もなく声もないんですけど、うん、それぞれの楽器でそのキャラクターを聞かせていくっていうことで言うと、もう、まあ、全てですね
じゃあもう本当にそこに映像はありませんけれども、
はい、
映画がもう浮かんでくるような、
浮かぶと思います。それぞれお子様が聞いたらば、はい、もう、はい、本当に浮かびながらお聞きになるんじゃないかと思います、
うん、続いてこの聞こえてきたのは、ブラームスの交響曲第1番、呼吸にまたちょっと違った感じになりまし
たけども、そう
ですね、はい、
重厚感ある、
はい、これはもうクラシックのよくご存知の方にとってはもう名曲中の、
そうですね、名曲中の名曲です、はい、皆さんよくご存知なのはベートーベンっていう作曲家があって、うんうん、この人は9曲交響曲を書いて、
はい、
まあ、9番目が第9なわけですね、うんうん、でこれである種この当時こうやり尽くしたみたいなところが、でブラームスってその次のすぐ次の世代の人なんですけども、うんうん、そのベートーベンの9曲の交響曲が完璧すぎて交響曲をなかなか発表できなかった。でこの20年かけてこの曲を作って40過ぎて第1番がやっと発表できたのがこの曲なんですけど、
ご自分の中でやっぱり、あ、これじゃダメだ、ベートーベン超えられない
みたいですね。
あ、そんなことだったんだ。
でこの曲を発表した時に、まあ、その素晴らしさと、あとはまあベートーベンのその何だろ う, こう本当のところをこう継承する人という意味で、まさにベートーベンの10番だっていう評価を、まあ、それはちょっとこう皮肉も少し含まれてるらしいんですけども、うんうんうんうん、でもそんくらいの完成度と、うん、衝撃度を持って受け止められた名曲ということですね。
ブライチというんだそうです、
ね、そう、ブライチって言います和田彦さん、今お聞きいただいたのは第1楽章の冒頭なんですけど、はいはい、4楽章にすごい有名なメロディーが一個あって、はいはい、和田彦さんね確か歌ってらっしゃいます。
これが長いんですよね、また
45分、さらっと45分、
さらっと45分もう聞きどころいっぱいなんで、もうあっという間に45分。
でも本当ですね、いろんな展開があって、うん、いろんな楽器がいろいろ歌を歌ってっていう感じですね。
注目の楽器はありますか、このブラームスの交響曲第1番では。
これね、冒頭のティンパニーの今ドーンドーンドーンっていうのは、まあ、ブラームス4曲シンフォニー書いて、はい、僕のすごい可愛がってくださったティンパニストの先生が、ブラームスの4番は人生なんだ、
うん、
1番が誕生で2番が青春、3番が少し充実の時に迎えて、4番が老いだと、うん、っていうふうに思っていると、うん、これは生まれた時の心臓の鼓動なんだと、 でこれをどういう風に使うによって、はい、このシンフォニーがどんだけの生命力を持つか決まるんだ。
へー、
これはね実際聞いていただくのがいいですね。
さあ、そして注目の久石さんの指揮ですけれども、
はい、はい、去年までの3年間2年半ぐらいかけて長野のオーケストラでベートーベンを9曲全部演奏して、全部録音して、うん、全部 CD 出して、うん、これが非常にその、まあ、いわゆる特選みたいなことで非常に高い評価を得ている、いわゆるクラシックのその古典の曲をやっても、素晴らしい評価を持っている指揮者として久石さんが今頑張ってらっしゃるところなんですけども、その人がこのブラームスをやる、しかもこの仙台フィルってドイツのシンフォニーとっても得意なオーケストラでもあるので、ここがガッと掛け合わせたこの化学反応はとっても楽しみです。
うーん、そうなんだ。もちろんのことですが久石さんの指揮にもご注目ということですよね、はい、ぜひ耳を澄まして美しいメロディー、そして楽器の音色を味わい尽くしてください。桜ツアー2019久石城スプリングコンサートボリューム1仙台フィルとともに、ゲストは日本テレビイベント事業部プロデューサーの斉藤正則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、改めまして桜ツアー2019久石城スプリングコンサートボリューム1仙台フィルとともにの場所とスケジュールをご案内いたしましょう。コンサートとしてだけでなく旅を楽しむ、東北地方にね旅を楽しむという方法も斉藤さんに伺っていこうかと思います、はい。4月27日土曜日、福島県郡山市にてです。県心郡山文化センター大ホールで行われます。
はい、はい、もう関東からすぐそこですからね。
そうですよね。これ新幹線で東京からだとどれぐらいですかね。
1時間半もかからないぐらいじゃないですか ね、
そうですか、
はい、
近いですね、
はい。
郡山美味しいもの何なんだろう。
あのお菓子美味しいですよね。
和菓子、うん、和菓子
僕好きなのはあの柏屋の薄皮まんじゅう。
あいいですね。いい情報いただきました。
ママドールも有名ですね。
ママドールか。
ママドールも有名。
あ、ママドールも郡山ですか。
薄皮まんじゅうのね、はい、お家の、うん、ご子息の方は有名な指揮者だったりするんですよね、は
い、へー
今ベトナムでずっと活躍なさってますけどね。ベトナムの国立交響楽団のもう20年近くそこをねレベル上げるためにねやってる指揮者がいるんです。
それが薄皮まんじゅうの、
薄皮まんじゅうのご子息です。
そうですか。そしたらもうね薄皮まんじゅう食べずにいられません、
はい。
そして4月29日月曜日の祝日ですね、
はい、
山形県南陽市、シェルター南陽ホールにて行われます。はい、はい、南陽
このホール本当に綺麗です。
へ、
最大の木造コンサートホールという。
最大って世界で。
そうです。それでギネスブック載ってる。
へえ、そんなところがあったんですか。
でね、このホールのそのロビーとかはもういわゆる柱も全部当然木なわけです、うん、木造ですから、うん、でコンサートホール入って当然木なわけです、うん、でコンサートホールってでっかいこうスペースがいるじゃないですか、はいはいはい、でこれをだからでっかく組み上げるその、はい、しかも耐火、
ね、
火にも強いみたいなことですよね。
へー、
でかつやっぱり音が柔らかくて素敵です。
あ、やっぱ違うんですか、はい、で木造だと
カテゴリーが違うんですけど、その山下達郎さんがここでコンサートなさった時に、
はい、
もう山形は南陽でやるっておっしゃったんですって。でそれ聞いたいろんな方々の間でもいろいろ話は盛り上がり、
はい、
平原綾香さんなんかも本当素晴らしい音響だって絶賛されてるし、
へ
ー、でここで僕は実は仙台フィルと久石さんにやってほしくて、久石さんに何を行きましょうって声かけしてここが実現したの。
へ、
僕ねここがね裏にいたくないんですよ、客席にいたいの
でも裏にいなきゃいけないの。
いやで、なんとか行けるかな。
やっぱ客席で聞くっていう音の。
そうですね、1400席ぐらいなんで決して超でかいホールではないんです。
うん、
なのでその距離感も近いですし、うん、すごい楽しんでいただけるような気がするんですよね。
山形新幹線赤湯駅から車で2分という、
はい、温泉近いですよ。
あ、赤湯温泉ですか、
はい、あと米沢の牛肉も近いですからね。
まあいいことだらけですねこれ。
そうなんです。
へえ、ちょっとチェックですよ、
はい。
そして4月30日火曜日休日ですね、
はい、
宮城県仙台市東京エレクトロンホール宮城にて、
はい、長く宮城県民会館という名前で親しまれてきた、うん、まあ東北の殿堂と言ってもいいホールで平成最後の日です。
あ、そうだ、4月30日だもん、うん、
あの常禅寺通りっていう有名なその並木道のある通りに面してるんで、はい、この時期新緑ですよ、
ね、
その横で仙台フィルと久石さんのいい音楽聞いて、はい、店出たら牛タンも待ってます。
待ってます。 ずんだ餅も、あと何がある、
はらこ飯も美味しい、
はい、食べ物の話、ささかま
も、ささかまもありますもんね、何でもありますよね仙台本当美味しいものです、ね、
本当に。そしてメインイベントは良質なコンサートということで、日本を代表する作曲家久石譲さんと仙台フィルハーモニー管弦楽団によるコンサートとなっております。はい、演奏されるのは交響組曲天空の城ラピュタ、そしてブラームス交響曲第1番破綻調作品68ほかということで、
はい、
まあ聞き応えたっぷりですよ。あれ、久石さんは指揮と
ピアノ
もおやりになるんです ね、
ね、
じゃあ指揮しながらピアノどうすんの、どうすんの。
ラピュタの中で何箇所かその久石さんがピアノを弾きになる場面があって、はい、その時はね、あの指揮台の、右後ろぐらいのところにあるんですよ、うん、で久石さん、そうそうそう、うん、で久石さん降りてピアノに座ってポロンと弾いて、はい、でもオーケストラにそこからも合図は出すんですけど、
あ、ちょっと片手になった時にポンと
片手でやったり、はい、頭でこうせーのって振ったりするんですけど、でそれが終わるとまた、はい、あの式台にそそそそそっと戻って、
へ、
昔キキキリンさんがあの動きかわいいって言ってました、
はい、なんかあのね、ご自身であの深夜にやってらっしゃる日本テレビで、なんか
そうです、読み響のね、はい、番組でトトロをこう、はい、キキさんに朗読していただいて、久石さんが式とピアノやった時に、
はい、かわいいって、
あの動きがかわいいのよねって言って
さすがです、かわいい、そういう仕草も見たいですね。
でまた久石さんのピアノってピアニストの方に聞いても、久石さんが聞くと久石さんの音色になる、これもぜひ生でね楽しんでいただきたいと思います。
そうですね、いっぱい、もういろんなところがね、
はい、
ポイントがありますよね、聞くポイントが、
はい、
ね、もうそして食べ物、また食べ物言ってる、ね、楽しむためにもぜひ出かけていただきたいですけれども、はい、最後にこのコンサートのプロデューサー斉藤さんからメッセージをお願いします。
はい、クラシックオーケストラが好きな方はもちろんのことなんですけども、一回生で聞いてみたいけどどのコンサート最初に行ったらいいのかわからないっておっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですが、そういった意味ではですね、このコンサート間違いなく初めて聞くコンサートとしては思い出に残るし、後悔することも一切ないし、きっともう一回オーケストラ聞きたいな、久石さん聞きたいなってなるんじゃないかと思っています、うんうん、そういうふうに思いながら僕も久石さんも仙台フィルも一緒になって作っているコンサートですので、期待していらっしゃっていただければと思います、
はいはい、ぜひこのゴールデンウィークは素敵な思い出を作ってください。桜ツアー2019久石譲スプリングコンサートボリューム1仙台フィルとともに、ゲストは日本テレビイベント事業部プロデューサーの斉藤正則さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー、平成から新しい時代へ、ドラマティックな今年のゴールデンウィークは良質な音楽で素敵な思い出を作りませんか。日本を代表する作曲家久石譲が仙台フィルハーモニー管弦楽団をパートナーに迎え、スタジオジブリ作品の音楽やクラシックの名曲を奏でます。桜ツアー2019久石譲スプリングコンサートボリューム1仙台フィルとともに、4月27日土曜日、福島県県心郡山文化センター大ホール、29日月曜祝日、山形県シェルター南洋ホール、30日火曜休日、宮城県東京エレクトロンホール宮城にて。チケット料金、開演時間はそれぞれ異なりますので、詳しくは久石譲スプリングコンサート公式ホームページをご覧ください。坂上美希のエンタメゴーゴー、この番組は日本テレビの提供でお送りしました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。